はい、始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。この間台風すごかったね。
いや、すごかったね。
なんか夜中なんかバキバキってなんか飛んでいく音が家で聞こえて何事と思って、
あの鴨川の木が一本バッキリ折れてるのを見てて、
もう結構上流の方。
そうね、まあそこまで上流じゃないけど、普通に折れてるやんか
と思って。とんでもない、すごいな、この間の。なんか随分寒くなりましたね。そして急激に
ね、
我らの冬がやってきたっていうね。
そう、あの2人とも冬大好き
っていう。そうそうそう、コート切れてすごく嬉しいっていうね。まあ今日はそんな中で、まあ、またね、夏っていうか今回ベトナムの映画についてご紹介します、
はい。
まあ、結構ちょっとね、熱いムワッとした感じの、映画なんですけれども、南海館にて11月4日土曜日から公開となる、草原に黄色い花を見つけるっていう作品なんですけれど、
はい、
なんかね、すごいなんやろな、エモい映画ですよね。あの少年少女たちがこうちょっと大人になっていく瞬間を描いた、まあ、ベトナム映画新世代の監督の作品が日本に上陸したということでね、
はい。
まあ、ちょっとあのご紹介すると、はい、青いパパイヤの香りから23年、はい、ベトナムから世界を、接管する新たな才能が登場。無邪気と不思議に満ちた少年時代、誰もが遠い記憶の片隅にある切なさを思い出すっていうことでね、主人公はティエウっていう男の子と、トゥオンっていう男の子の2人の兄弟なんですけど、すごい仲いい兄弟なんですけど、お兄ちゃんの方のティエウっていう男の子がもうすぐ12歳みたいなね、もうすぐっていうか12歳でもうすぐ思春期迎えるよみたいな状況なんですよ。で、近所にムーンっていう女の子が住んでて、まあ、幼なじみなんですけど、なんかちょっとずつちょっとずつムーンなんか可愛いみたいな感じでねこう気になっていくんやけど、そのうまいこと自分の気持ちを伝えることができひんくてもんもんしてるわけなんですね、お兄ちゃんは。で、まあ、そんな時にその幼馴染のムーンの女の子の家がちょっと不幸にあってね、なんやろな、その主人公の男の子の兄弟の家に引き取って一緒に暮らすことになるんですよ、3人で。で、まあ、その時間一緒に過ごしてる時間の中でやっぱりお兄ちゃんどんどんどんどん恋心が募っていくんやけれども、なんか弟とその幼馴染の女の子の方がどんどんどんどん仲良くなっていくから、そこにすっごいお兄ちゃんが嫉妬していって、まあ、ついに取り返しのつかないことをやってしまうっていうような話なんですけどね、はい。どうでした、見ていただいて。
いや、なんか、あの、もなんていうのかな、もっとインディーズ映画というか、芸術映画よりなのかなと思ったら、結構その、言い方変やけど、そのちゃんとした娯楽映画というかさ。
そう、それは私もびっくりした、
なんか意外と全然違うけど、オールウェイズ三丁目の夕日みたいなのを思い出したりとか。
なんかね、それさっきあの有人くんに言われて確かになって思ったんやけど、結構チラシにはね、あの小さな恋のメロディーとか、友達のうちはどことかに続く21世紀珠玉の一本が誕生っていう風にね書いてあって、確かにまあそういう感じもあるんやけど、
なんか、まあ、
もっとこうエンタメ寄りっていうか、
う、ね、もちろんそのジュブナイルのなんか恋愛要素もメインなんやけど、それ以上にそのなんかインターネットもその携帯もなかったけど、なんか心はすごい裕福だったあの時代を描く映画っていう、
ノスタルジックさっていうのがまあオールウェイズとちょっとね似てるというか、なんかね、監督自身はずっとベトナムで暮らしてはったわけではないんですよね。
ですね。
この方ビクター・ブーっていう方で、今42歳ぐらいの方なんですけど、アメリカ生まれ、アメリカ育ち、
そう
で、ハリウッドで映画を学んでベトナムに戻ってきて映画を撮ったっていうようなね、
そうですね、
感じなんですけど、なんかこの映画自体はもうベトナムの国民的大ヒットとなる原作、小説が元になってるっていうことでね、で、まあ こういった作風が得意なのかなと思いきや全然そういうことではなくっていう
そうそうそう、
うん、
の前に、うん、吉田さんベトナム映画って見たことあるっていう話。
そうやね、なんかまあ、さっきも言った青いパパイヤの香りとかね、うんうん、めちゃくちゃ見たかったんやけど、うんうん、実は私前京都シネマでやってたかな、その時に絶対見に行くぞって意気込んでたのに、うん、なんかバタバタしてた見に行けへんくてこれ見逃してて、ま
あ、館長業務で忙しい、
もうめっちゃ見たかったから、まあ、でも DVD かと思うとね、うんうん、なかなかで、まあ、ベトナムで撮られた映画ってベトナムの監督の映画っていうと私、うんうん、もしかしたらこれが最初かもしれへん。
本当に
でも地獄の黙示録とか、うんうん、なんかそういうベトナム戦争を描く、
あ、まあ、そういうのはね、いっぱいあるもんね。
そうベトナムで撮られた映画っていうのはもちろんね、いくつか見てるんやけれども、うん、
いやなんかうん、この映画のことがきっかけで、うん、ちょっとベトナム映画について調べてみたんやけど、うんうん、そうすると結構面白くて、
はい、
なんかその日本で知られてるベトナム映画って、
うん、
それこそその青いパパイヤの香りの監督、うん、まあ、ノルウェーの森の監督でもあるんやけど、
ね、
トラン・アン・ユン監督とか、うん、あとまあなんかドキュメンタリーが好きな人やったらもしかしたら知ってるかもしれないけど、トリン・ティ・ミンハって監督がいたりとか、
ほうほう、
まあ、結構なんか、まあ、そういうう
ん、
そこそこ映画知ってる人やったら有名な監督はいることはいるんやけど、
うん、
その人たちに共通してることは、
はい、
越境組って呼ばれてる
越境組、
そうそう、うん、そのベトナム戦争がきっかけでその国を離れてフランスとかアメリカとかに渡って、
うん、
そこでその映画を作ってる、
うん、
ベトナム人コミュニティとかを利用して映画を作ってる人たちの映画がまあやっぱりメインに日本に入ってて、
うん、なるほどね、
そうそう、
うんうん、
でまあそのやっぱりベトナム戦争がきっかけで、
うん、
そのベトナムの国自体がその社会主義国になっちゃって、
うん、はいはい、
その映画が国営化されちゃったわけよね、
うんうんうんうん、
だからなんかその監督とかもいわゆる旧ソ連とかに行って、
はい、
その映画の勉強をしてっていう人が、うん、そのベトナム純粋なベトナム映画がメインになってるから、うん、なかなかその日本で見る機会がなかったんやけど、
あ、はいはい、
うんうんうん、2002年に、
うん、
なんとそのベトナムで国営以外の要するに民間の映画制作の許可っていうのが降りて、
うん、おー2002年そうめっちゃ最近やん、
本当に15年、うん、でそれで何が起こったかっていうと、
うん、
そのまあ周りのタイとかさインドネシアっていうのがもうすでに映画大国になってるから、
うん、せやな、
それに追いつけ追い越せで、うん、ものすごい映画バブルが起こってるらしくて、ベトナムで、
うんうんうんうん、
だからなんか、
うん、
実は日本でもなんかそのビデオ屋さんとかに行って、
うん、
なんかアジアアクション映画のコーナーとかに行くと、
うん、
しれっとなんか香港映画かなみたいなパッケージでベトナム映画っていうのが何本かあって、
あ、そうなんや、
そうそうそう、でそれで、うん、この実は草原に黄色い花を見つけるのビクター・ブー監督の映画も、
うん、
こっそりその、うん、DVD 化されてて、
あ、過去作見れるのね、
そうそう、日本だけね、
うんうんうん、
ソード・オブ・アサシンっていう映画なんやけど、
うんうんうん、
なんかもうタイトルからし て,
タイトルからして
なんか違うぞって思うよね、
うんうんうん、
これジョニー・グエンっていう、
はい、
サムライミ版スパイダーマンの中の人っていうか、うんうん、トニー・ジャーと戦った人みたいな、
はいはい、
そういう風な結構、
うん、
なんかアクション映画ゴリゴリ好きな人やったら、うん、おってなるようなそのベトナム人のアクションスターというかさ、
うん、監督、
そのアクション監督がいて、うん、その人がそのアクション監督してる映画なんやけど、ビクター・ブー監督の映画だね、
じゃあもうめちゃめちゃアクション映画ってこと？
いやもうすごいワイヤーアクションでバリバリ空飛ぶような、うん、映画本当になんか気候法みたいなの出したりとか、
アサシンが飛んでいくんや、
そうそうそう、
全然違うやん、
そうそう、本当になんかそこら辺のカンフー映画よりも面白いやんこれっていうぐらい結構派手な映画で、うんうん、本当にこの草原に黄色い花を見つけるの監督なのって思ったぐらいでさ、
うんうんうんうん、
でなんか調べれば調べるほどこの監督ってジャンルにこだわらへん人みたいで
うん、うん、
そうなんか日本では映画祭で上映されたスキャンダルって映画はなんか芸能界と整形外科医のなんかサスペンス映画らしいし、
う
ん、他にもなんかその心臓移植をしたら幽霊がみたいなそういう変なホラー映画も撮ってるし、
うん、
結婚詐欺師のラブコメも撮ってるしみたいな本当にいろんなジャンルを
めっちゃ何でも屋さんなんよね、
そうそうそう、
うんうん、
だけどなんか、
うん、
そういうのを見て、
うん、
もう一回この草原に黄色い花を見つけるを見ると、
うん、
意外となんか結構いろんなエッセンス入ってるなこの映画って思って、
まあ、そういうアクション監督とかホラーコメディをやってきた経験が培われてってことね、そ
う
そうそう、結構だって、う
ん、
まあ、ヒットメーカーなわけでしょ本国では、
いやもうすごいヒットメーカー、うん、だって撮る映画ほとんど、
うん、
ここ数年なんかそのベトナム映画の、
うん、
まあ、ベトナムアカデミー賞みたいなものがあるんやけど、うん、そうやってなんか監督賞とか作品賞をもらいまくってる監督やからね。
ああ、そっか。
そうそう。
だからなんか草原に黄色い花を見つけるが監督の、うんうん、11本目とかやったかな。
確かそれ11、2本目ぐらいのはず、うんうん、
でなんかね、原作の、うんうん、小説を映画化するかっていう話が来た時に、うんうん、今までその国民的人気 の、 その小説家の本は読んだことがなかったらしいんですけど、うんうん、まあ、それをきっかけに読んでものすごい感銘を受けたみたいなんですけど、うんうんうん、彼自身はそのアメリカで暮らして住んでたからベトナム の、 その自分が幼少期だった頃、うんうん、1980年代のベトナムの風景ってきっと知らんはずなんですよ ね、 ね、まあ、多分その近所の人とか、まあ、ベトナムに渡ってきてから、うんうん、いろんな人に聞いたりとか、うんうん、お父さんお母さんが住んでた頃のベトナムの風景っていうのは聞いてたかもしれんけど、うんうん、でもそのアメリカしか知らんのになんだかその小説に描かれているその時代っていうのがすごくこう懐かしく感じたみたいなことがあって、うんうんうん、やっぱりアイデンティティはベトナムにあるみたいな形で、うんうんうん、撮ったらしいんやけど、実際はなんかね結構80編以上にも及ぶエピソードがブワーって連なってる小説やったらしくって、うんうんうん、特にそう起承転結みたいな感じも、はいはいはい、なんていうのかな、物語がずっと続いていくっていうような内容ではなかったらしいので、うんうん、それを映画に落とし込むにはものすごい量削っていかなあかんかったって言って、ね、うん、でなんかそれが結構なんか大変やったみたいにはね書いてあるんやけれども、
それでなんかこの映画、うん、なんていうのかな、
うん、
この話こんなあっさり終わっていいのみたいなところがあったのも、うんうん、多分その原作の関係なのかな。じゃ
あ、そうなんかもしれへんね、うん、なんかあここまでこう結構なんやろな対策系で見せてくれてるから、うんうん、最後お涙頂戴的に終わっていくのかなと思いきや、うんうんうん、なんかね割とあっさりと綺麗な感じで終わっていって、いや
本当に塩らしい映画、
うんうん、でね、なんかでもところどころにやっぱりその現代のっていうか、まあ、この監督 VFX をね、
うんうん、
昔仕事でやってはったというか、まあ、CG 作ったりとかね、うん、アメリカ時代は CG 作ったりするような、まあ、技術職を学ばれてたみたいで、うん、なんかその経験がすごい詰まってるっていうか、あのねエンドロールまできちっと見てほしいんですよね、
はいはいはいはい、
やっぱりエンドロールすごいよねこれ。アニメーションっていうか、う
ん、なんかここでこんなん来るんやってびっくりもあった、
うん、びっくりしたなんかなんやろな、それまで本当にアナログな感じで、うんうん、まあ、わーって撮られていってて、最後にこうファンタジックな CG のアニメーションがわーって繰り広げられるんやけど、うんうんうん、それがすごくこうグッとくるというか、最後まで見たらね、
うんうんうんうん、いやなんか、
うん、
そう結構なんていうのかな、いい意味でも、
うん、
そのなんていうのかな、大味な展開というか、
うん、
大味な演出が結構あることはある映画や、うんうん、この映画って、うんうん、音楽の使い方とか、
うん、
やけどそのカットとかシーンの一つ一つにものすごい力がある映画やと思ってて、
そうや、んうん、ね、
うん、
例えばどういうとこが好きやった？
自分この映画で一番びっくりしたのは、
うん、
モーターサイクルサーカス、
はいはい、
バイクサーカスっていうのかな、
バイクでね壁をぐるぐる回るような、
だからなんかその短編の集まりみたいな感じの話やから、
うんうん、
まあ、そういうの一つでそういうシーンがあるんやけど、
うんうん、
そこのカメラワークとか、
うん、
演出のテンポとか本当にすごいと思って、
うん、なんかね単純にどうやって撮ったんやろうなっていうぐらい迫力のあるシーンやんね、うん、周りバイクがぐるぐる回ってることになるもんね、カメラの周りを。
なんかでしかも、
うん、
なんかヘルメットとかをつけてたら、
うん、
あスタントマンの人やなっていう安心して見れるけど、
うんうん、
普通に女優さんが
そう
壁走ってるけどこれどうしてるんやろみたいな、
どういうことみたいな、まあ、できる人をね
やったのか、なんか特殊な撮影を使ったのか分からへんけど、うん、そういうシーンのなんか、ね、なんていうのかな、
うん、
その映画的なアクションの見せ方とかもすごい上手いし、
うんうんうん、まあ、やっぱりね一本なんやろアサシンの映画撮ってるからなのかしら
かもね、
うん、
かもしれへんし、
うん、
他にもなんかその近所にこの木の奥に行ったらあかんよっていう木があって、
うん、あはいはい、そうそう、あるね、うん、
でその木の周辺の雰囲気とかが本当にホラー映画みたいで、
うん、なんか確かに
やたらそこだけ切り張ってますけどみたいな、うん
確かにね。
そうそう、
まあ、やっぱりそのベトナムとかタイとか、まあ、あの辺の森深いところって、うんうん、結構その森の奥に住む何かみたいなさ、
うんうんうん、
そういう精霊的な考え方ってやっぱあるのかなみたいな。
あるんかもね、
うん、この映画もまあ例によって、まあ、森の中に深く入るなみたいなね、
そうそうそうそう、
感じがあるんやけれど、あとそのちょっと役者のね、子供たちのこと全然話せてへんかったんやけど、
うんうん、
まあ、主人公の男の子はまあまあ端正な男の子なんですよ、うんうんうん、結構昔から活躍してる子役やったらしいんやけど、うんうん、この映画で本当に爆発的にヒットしたと、
うんうんうん、
でその主人公の男の子はまあお兄ちゃんの方なんですけど、お兄ちゃんが恋心を寄せてる女の子は、はい、まあベトナムの芦田愛菜ちゃんと呼ばれてるようなねまあものすごい可愛らしい
うんうん、
うんうん、すごい演技も良かったよね。
はい、よかった。みんな演技うまいというか、
みんな演技うまい。
多分演出がすごいうまいんじゃないかなって、
う
ん、気がする。
そうやね、
うん。
でもやっぱり一番注目すべきはやっぱり弟やと思う。弟のこのイノセントさよっていう。
いやそうそうそう、うん。なんかお兄ちゃんがちょうどその自我というかさ、
うん、
アイデンティティみたいなのが芽生え始めて、
うん、
でなんかその嫉妬心とかさ、そういう人間の良くないところとかも若干気づき始めたっていう年齢で。
うん
うん、それに対してなんかその弟はまだまだその人を疑うことを知らないというかさ、
うん、
もうイノセントの塊みたいな
塊やね。
そのなんか対比がたまらへんよね、
うんうん、なんかこうあくまでもお兄ちゃんのことは大好きやし信じてるし、うんうん、ヒーローやしみたいな、うんうん、泣かせるよねと思って。
そう泣ける、
うん、泣けちゃうわと思って、まあ、私は弟が一番好きやったかな。でもこの映画って本当に悪者がね一人も出てこないんで、
まあ、なんかちょっと嫌なやつは出てくるけどね、
うん、なんかね悪ガキとかは出てくるけど、そうそうそう、なんかこうもうほんまにみんな悪ないねん。あるやんそういう感情って、人間ってっていうその独占欲とか、うんうんうん、なんかそういうのってね、
なんかそういうのも含めてオールウェイズとか思い出したのかな。
あーなるほどね。
でももちろんなんかそのオールウェイズと一番違うところは、
うん、
そのオールウェイズは何もなかった時代っていうのを再現するために、
うんうん、
ものすごいお金と手間暇をかけてその CG でその風景を作ってるのに対して、うんうん、
はいはい、
この映画は本当にその時代から何も変わっていないところにカメラを持っていったっていう、う
ん、ああなるほどね、うん、でもなんかあの出てくる家とか市場とかは全部セットで作り込んだっていうのもすごいよね、うんうん、
いやすごい。だけど実際のなんかそういう村の風景とかも使われてるみたいで、
だしね、工業化がほとんど進んでないところまで行って撮ったっていう風に書いてあったし、うんうん、
だからその普通に映像の一枚絵の威力がすごいよねこれ。
うん、やっぱ緑が濃いっていうか、
そ
う
そ
う
結構風景にやられちゃう映画、う
ん、風景やられちゃう。なんかねあの大雨が降って洪水になるシーンとかもあるんですけど、
うんうん、
あれすごいよね。
いやあれどうやって撮ったのか、
どうやって撮ったのか本当に分からへん、うん、
あのアンゲロプロスのエレニの旅みたいな感じでなんか、うん、
本当に
そう本当に水の中に村作ったのかなみたいな、う
ん、ぐらいね。そうそうなんかきっと結構お金かかってるよねこの映画。
間違いなくかかってると思う、
ね、すごい。ベトナムではもう大ヒットした大作っていうこと、うん、
記録的大ヒット作らしいですよ。
そう、まあ、第89回アカデミー賞の外国語映画部門のベトナム代表で出てるぐらいね、うんうん、まあ、ヒットした映画となります。
この映画をきっかけになんかもっとそのベトナム映画のバブルっていうのが日本にも来てほしいなっていう、
うん、なんかね、うん、あっちの方の映画もっともっと見たいなって思うんやけれども、
はい、今東南アジアの映画熱いです
からね。熱いですよね、うんうん、なんかでもこの映画の中にね、うん、あの詩が出てくるんですよね、
うんうんうん、
なんか君を思う切なさは恋煩いっていう詩が出てくるんやけど、うんうんうん、それをその12歳ぐらいの男の子女の子がこう読み交わしてるのがまた可愛らしいっていうね。
いやたまらんっていう
かね、たまらんよね。恋煩いってどういうことか分かってんのかみたいななんか感じやけど、まあまあそうイノセントな初恋もの。
そうですね、
初恋ものですね。
そういやなんか、
うん、
ママごとの材料が貝殻とかもっと言いたい話いっぱいあるのにっていう。
あほんまやほんまやね、うん、すごいもう何にもない時に自分たちで遊ぶ楽しさをね、
だから本当にいろんな要素が詰め込まれてる映画やから、
うん、
見てほしいなって思います、
うん、はい。草原に黄色い花を見つけるは、11月4日土曜日から11月17日金曜日まで上映で、
はい、
ただ11月11日土曜日だけ休映してますのでお気をつけください、はい、詳しくは南会館のホームページをご覧くださいということで、まあ、今日はベトナム映画についてでした、はい、ありがとうございます。ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。